皆さんおはようございます。9月3日の手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。もう早くも9月になりました。しかしまだまだこう暑い日が、続いております。暑さ寒さも彼岸までと昔から言われてます。もう少しの辛抱だと私は思ってます。なんとかですね、ここを皆さんで、頑張って乗り切っていければと思います。さて、今日ですね、与えられました聖書、コリントの信徒への手紙の、2章コリント信徒への手紙の2の11章の、7節以下が与えられております。本当にですね、このコリントの2を改めて読んでみますと、このパウロはですね、厳しい言葉で、コリントの人々をですね、批判をしているわけです。本当に今までですね、このパウロ書簡のお話をしてきましたけどもですね、この本当にこのパウロがキリストの愛をですね、本当に情熱的に語るですね、パウロのですね、ではないような、そんな、激しい、口調じゃないのかなと思うんです。今日は11章を与えられてますけども、皆さん、10章、この右側のページですねの、10章の1節から、このパウロの誇りと書いたところがありますがね、さてあなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロがと、キリストの優しさと心の広さと思ってあなた方に願いますと、私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときにはそんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っていますと。まあ激しい調子ですねが、書かれているわけですですね。パルバからもう本当なんていうか、最初からも強いですね。面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると、このコリント教会の人々がですね、このパウロを批判した言葉だと思うんですよ。で、この肉に従って歩んでいるっていうことは、まあ、ですね、こう現代的なね、なんといってもこの私たちのことを肉に従って歩んでいる、まあ、要するに人間の嫌な面ですかね、そんな面を見たんでしょう。そういうことに対する悪口ですね。この結局はですね、パウロはたちは本当にね、損得感情といいますかね、なんかこう信仰者らしくない行動をしているという批判をしたんでしょう。で、パウロはですね、こういった批判を言った人たちを許さないと言ってるんですね。私はね、もう50年以上前でしょうですね、この50年以上前の学生時代ですよ、この初めてこのところを読んだ時ですね、非常に驚いたことを思い出しますよ。当時は学園紛争の時代でしたから、何かこう聖書にね、安らぎが欲しいなと思ったんですよ。で、その安らぎを求めて、また信仰を求めて読んでました。その時に何かこうね、こう戸惑いを覚えたことを思い出しますよね。で、このパウロの書簡を読んで、その後また改めていろいろと、 新見博士先生、懐かしいですけども、ヨハネの第一の手紙を読んで、言葉や口先だけで愛するんじゃなくて、行いと真実を持って愛し合うではないかと、信仰者の愛っていうのはこういうものですよというふうにですね、先生から聞いた時にほっとしたことを思い出すんですよ。こんな激しいもんじゃなくてね、ああヨハネの手紙、こういうのがいい手紙のことがあるなという、その時に救われたという思いがしましたけども、このパウロのコリントの2を読んだ時はものすごいなんかっていう気があったんですけども、ヨハネの第一の手紙の紐解きを、新見博先生に聞いた時ですね、本当にああよかったって今でも忘れることはできません。夏休みの、八ヶ岳のセミナーハウスで、先生と数人の学生の皆さんで、1週間ぐらいですね、その学びの時を持つことができたんですが、今で思うと本当に宝物の時だったと思います。あのユダヤ宣教を当時先生は翻訳をされてたと思うんですがね、本当に楽しい時間で救われたという思いがありました。本当にパウロはですね、本当情熱的にこの時損得感情で行動していると言われたですね。そういう時にパウロはすごくこう怒ったわけですね。本当にコリント教会はですね、このパウロがこの文字通りこの血と汗による開拓伝道によってですね、このできた教会でした。本当そうですね、一生懸命に、初めて行ったところに一生懸命開拓を伝道したわけですよ。パウロはこの自分の子供のようにこの教会を愛したわけですよ。しかしこのエルサレム教会からですね、このやってきたこの巡回伝道者がですね、どうもこのパウロの批判を繰り返して、この教会の中にですね、このパウロ反対派がどうもできてしまったようなんですね。で彼らはですね、パウロはこのキリストに直接従った弟子じゃない、だからこう人ではないと、私たちはキリストの直弟子ですよ、だったらペテロから派遣されてここにいるんだと、私たちこそ本当の福音を伝えていると、どうもねこうえばったようなんですね。こうした批判に対して反論したのがこのコリントの2ですね、の10章から13章であるわけです。まあ弁明の手紙とどうも言われているようなんですね。でこの反対した人たちはですね、パウロが人であることを否定しました。まあパウロはですね、このエルサレム教会からの別に、推薦状を持って行ったわけでもないしですね、この生前直にイエスからですね教えを受けたものでもない、ね、ご承知の通りパウロはですね、あのダマスカスの郊外でサウロよサウロなぜ私をいじめるんだとイエスの声を聞いて、改心した人ですからね。だから直にイエスからですね、生前のイエスからこの教えを受けたものではないんですよですね。しかしですね、あのパウロはですね、自分のはこの使徒という仕事をしているのは神様から受けたもんだと主張していくわけですよ。10章7節から8節ですね。あなた方は上辺のことだけ見ていますと、自分がキリストのものだと信じきっている人がいれば、その人は自分と同じく私たちもキリストのものであることをもう一度考えてみるがよいと。あなた方を打ち倒すためじゃなく、作り上げるために 主が私たちに授けてくださった権威について、私はいささか誇りすぎたとしても、恥にはならないでしょうと言ってるんですね。ですね、その通りですね。その私に神様が私に委ねてくださった人であると証ししてるんです。で、その伝道のこの教会が伝道の場なんだと彼は言ってるんです。だからその伝道の場をその混乱させるもの、教会を崩そうとしている人にはですね、徹底して戦うとパウロは宣言してるんですね。この10章15節から18節でですね、こう言ってますよ。私たちは他人のロークの結果を限度を超えて誇るようなことはしませんと。だが私たちが希望しているのは、あなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲内でますます増大すること、あなた方を超えた他の地域にまで福音が告げ知らされるようになること、私たちが他の人々の領域で成し遂げられた活動を誇らないことです。誇る者は主を誇れと、自己を推薦する者じゃなく主から推薦される人ほど的確者として受け入れられるからです、言ってるんですね。これはですね、本当にですね、自分こそが神様から私に委ねてくれた伝道の場なんだと、このコリントの教会がですね、本当のその伝道の場を混乱させるもの、教会を壊そうとするものには徹底して戦うとパウロは言ってるわけですよ。で、結局はですね、そういう表現が続きまして、11章の、13節から、14節にですね、こう言ってるんです。こういう者たちは偽使徒、ずる賢い働き手であって、キリストの使徒を誇っているのですと。だから驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。だからサタンに仕える者たちが義に仕える者を装うなどことなど大したことではありませんと。彼らは自分たちの技に応じた最後を遂げるでしょうとまで言っちゃってるんですよね。すごいこと言ってますよ。本当にね、こういうパウロは反対者たちをずる賢い働き手だと、サタンだと罵ってんですね。こんな激しいパウロをこう見たことがないんですね。コリント教会のですね、本当にもう一つその誤解の一つがありますが、それは、献金に関するものでした。パウロが教会からお金をどうもかすめ取っていると、この反対者たちは非難をしたわけなんです。で、パウロはですね、コリントからの献金をこの受けないで自分で働いて生活の糧を得ていたんですよ。この天幕職人と言われたパウロなんですよね。だからこの今のテントを作る仕事をしていたわけですよ。それで生活の糧を得ていたんです。で、それをですね、反対の派の人々が悪く考えたわけですよ。ですね。11章、今日の先ほど読んでいただきましたけども、11章の7節から9節。それともあなた方を高めるため、自分を低くして、神の福音を無報酬で告げ知らせたからといって、私は罪を犯したことになるんでしょうかと。私は他の諸教会からかすめ取るようにしてまでも、あなた方に奉仕するための生活費を手に入れました。あなた方のもとで生活に不自由したとき、誰にも負担をかけませんでした。マケドニア州から来た兄弟たちが私の必要を満たしてくれたからです。そして私は何事においてもあなた方に負担をかけないようにしてきたし、 これからもそうするつもりですと言ってますね。もうすごい人ですよね。このまあパウロはそう考えたわけですよ。伝道者がね、まあこの働きの報酬を受けるのはまあ当然労働に対する対価ですからね、当然いただけると思う。だけどもパウロはこの時代、まだ初期の時代でしたからね、その報酬を受けるということがこう言うべきことがね、言えなくなるんじゃないかっていうことを考えたんでしょうね。だからパウロは時給の伝道の道を選んだわけですよ。天幕職人としてのね。その一方でパウロはですね、そのエルサレムの教会が大変財政的にもですね切迫しているというですね、あのことが分かってきまして、そしてその献金運動を熱心に進めたわけなんですね。この不和のこの目指すそのユダヤ人教会とこの異邦人教会とのこの和解のためにこの経済的にですね本当に切迫していたエルサレム教会を支援しようとしたわけなんです。この献金活動について反対者たちはですね、パウロはどうも私腹を肥やしていると非難したわけです。このことが12章のですね、16節から18節、左側のページ12からもう次のページですね、340ページをちょっとこの開けていただきたいと思います。コリントの2の12章の16節から、18節ですね。私が負担をかけなかったとしても、悪賢くてあなた方から騙し取ったということになっています。そちらに派遣した人々の中の誰によってあなた方を騙したでしょうか。テソスにそちらに行くように願い、あの兄弟を同伴させましたが、そのテトスがあなた方を騙したでしょうか。私たちは同じ霊に導かれ、同じ模範に習って歩んだのではなかったんですか、とこう言ってるんですね。その伝道者にとってですね、本当にこういったようなこう金銭的トラブルでこう誤解を受けるようなこと、本当にそれほど悲しいことはないですね。だからですね、パウロはその気持ちをコリントの人々に訴えてるんです。12章の14節から15節ですね。私はそちらに3度目の訪問をしようと準備しているのですが、あなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです、と言ってます。子は親のために財産を蓄える必要はなく、親が子のために蓄えなければならないのです。私はあなた方の魂のために大いに喜んで自分の持ち物を使い、自分自身を使い果たしてもしましょう、しようと。あなた方を愛すれば愛するほど、私の方はますます愛されなくなるのでしょうか、とまで言ってるんですね。まあ強烈なこと言ってるわけですよ。親は子供のためならば自分の食べ物をですね削ってまでも与えます。そうですよね。本当に食べ盛りの子供がいればもういっぱい食べますからね。やっぱり自分の食べ物を削ってまでも食べさせてあげたいと思いますよね。パウロもですね、このコリントの人々のためにそうしましたんですが、その心は通じなかったわけですよ。本当にね、パウロの心中はね、いかばかりかと思いますよ。 パウロはですね、このように弁明してますけども、この牧会者がね批判された時、本当に本当はね沈黙した方が私はいいと思うね。だって反論しても何もいいことないですよ。相手がね聞く耳持たないですよ。私なんかもこれ長々とやってきますとね、もうね、なんていうこと言うんだと思いますよね。そういうことを言われてももう反論したってしょうがないです。ああ確かにね、自分が至りませんでしたねというふうにして受けていくしかないんです。でパウロもですね、この反論が愚かであることは知ってるんですけども、反論せざるを得なかったんでしょうね。どうしてならば、本当に彼らを愛しているからなんですよ。純粋だったですよね、パウロは。彼は言います。11章の2節から3節で、ね、あなた方に対して神が抱いておられる熱い思いも私も抱いています。なぜなら私はあなた方を純潔な乙女として一人の夫と婚約させた。つまりキリストに捧げたからです。ただエヴァが蛇の悪巧みで欺かれたように、あなた方の思いが汚されてキリストに対する良心と純潔とからそれてしまうのではないかと心配していますと言っていますね。キリストの良心から離れてしまうんじゃないのかと。パウロはですね、コリント教会を自分の娘のようにですね、この愛しているわけです。自分が作った、産み育てて、育て上げた娘を、確かな人と婚約させた娘、それが誘惑者のですね、言葉に乗って踏み去ろうとしている。娘が婚約者を捨てて悪い男の誘惑に乗って駆け落ちしようとしているわけなんです。その結果何が起こるかが明らかですよ。悪い男は娘に飽きると捨てるでしょうし、娘はですね、せっかく駆け落ちしたのに捨てられてしまう。今さら婚約者のところにも帰れない。身を落とすしか、身を隠すしかなくなってしまう。だから、あなたはそうなってはいけないと。コリントの人たち、あなた方は滅んではならないと、パウロは叫んでるんです。教会はあるべき方向から逸れてしまい始めました。ユダヤ主義者の影響を受けて、割礼を受けなければ救われないだとか、戒めを守らなければいけないとか、キリストがこの教えられたことと違う方向に教会が行き始めていたわけですよ。それをパウロは異なったイエス、違った例、違った福音と述べています。違った福音のどこが悪いんでしょうか。それは神様の教えじゃない、人の教えだからですよ。人が求めるのは幸せです。人は病気や老いやあるいは貧しさから生老病死ですよね、そういうとこから解放されて幸せになりたいと願ってるんです。その願いに応えて割礼を受ければ救われるんだと、戒めを守れば救われるというそういう考え方が出てくるわけです。それは救いの決定権を持っている人間が持つことなんですよ。決定権を、割礼を受けるとか戒めを守るとか救われるんであればね、神様はいらないでしょう。そうでしょう。 しかし人には命の決定権はないですよ。そこには救いはないんですよ。本当の福音とは、神様が私たちを愛してくださる、救ってくださる、そのことを信じていくことではないでしょうか。私たちを愛される神様が苦難を与えられたんであれば、その苦難を受け入れていくことによってですね、苦難は祝福になっていくんじゃないんでしょうか。たとえね、病気が治らない、またそんなこともですねあろうとも、祝福として感謝するようになっていくんじゃないんでしょうか。ああ、神様が今休みなさいと、病院のベッドの上で私もそうか神様の声を聞いたことがあります。ああ、神様が休めと言ってくださったんだなと、そしたらすごく気持ちが楽になったことを思い出しますよ。私はね、それが正しい福音だと思うんですよ。その正しい道に、その帰れとパウロは呼びかけているんですよ。コリントの信徒への手紙のですね、12章9節から10節、それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからですと言ってるんですよ。弱い時にこそ強い。パウロはですね、このコリントの人々を批判して、これほどあなた方のために尽くしているのに、理解してくれないとくどくど述べてます。まるでこの愚か者のようにですね、彼は誇りますよ。しかし自分を誇るパウロはですね、やがて自分を低めていく、キリストを誇るようになっていきます。12章のですね、皆さん、10節ですね。で、それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからですと言っている。人は神様の力は強さの中に働くと考えるんですよ。健康に恵まれて才能にあふれて何事にも前向きな人は神に祝福されていると考えます。しかし聖書はですね、そうは言わないんですよ。どうしてならば、彼は神じゃなくて自分の力に頼ってるんですよ。聖書は、神様の力は弱さの中でこそ働くと言ってます。弱い人は自分を誇ることができないから神様を誇るんですよ。その時本当にいい仕事ができるようになるんじゃないんでしょうか。私たちに必要なものはね、オールマイティの強さではないと私は思う。弱くたっていいんですよ。本当にパウロはですね、本当に見てくれも悪かったようなんですね。で、説教も下手だったと言いますし、病気がちだったと言いますしね。そう言われてますが、彼は伝道者に向かなかったと、弱かったと。だから彼はですね、人の中の人と呼ばれるほどの偉大な仕事をすることができたんですよ。弱かったからこそ。自分の弱さを認めていくこと、その時キリストの力がね、働いて、私たちは能力以上の仕事ができるようになるんじゃないでしょうか。本当にね、飯を受ける、あなた、牧会者になりなさいと、そういう証明を受ける、網を捨てて、従いなさいと 私に従いなさいと言ったあのシエス・キリスト、それに証明感を覚えて牧師になった人、いっぱいおいでになると思いますよ。神からのそういう召しに応えて働くとはですね、本当にキリストの力をいただいて働くんですよ。まあね、本当にこの説教ができない、どうしよう、何を話したらいいかと言ってる時に、そういう弱い時にこそキリストの力が働いてくれます。あなたこのことを話しなさいと力を与えてくれるんですよ。私はね、あの三浦綾子さんもそうだったと思います。あの三浦綾子さん、本当に普通の主婦だったんですけども、その朝日新聞の、検証の小説に、まあ、応募したわけですね。で、あの評点を書きました。もう今から50年以上前でしょうか、私もむさぼり読みましたけども、本当に人の心の真ん中にこの評点がある、溶かされない暗い闇がある、いわゆる聖書でいう現在ですよね。何時の敵を愛することができるかと、ルリコ号主の犯人をですね、本当に許すことができるのか、それを物語化してます。これが入選して、その後彼女は本当に多くのベストセラーを書くようになりました。あの我弱ければですね、矢島加治子さんの生涯を小説にしてくださいました。映画にもなって、私何回か皆さんと一緒に、見に行ったりしてますが、あの矢島加治子さん、本当に我弱ければ、本当に弱いものにされてしまった、あの時代的な背景、その中でも自分で舵を越えていこうという思いになった、あの矢島加治子さんのですね、本当に光り輝く、電気物でしたけどもね、素晴らしい小説を、書いてくれたと思いますよね。だからその彼女の本を読んだりして、こういった映画を見たりして、この多くの人がこの教会の門を叩くようになってます。三浦綾子さんがなぜこのような働きができたのか、彼女はですね、本当に弱かったから、自分で病気のデパートだと言われてましたけど、本当に闘病生活を体験して、人生の3分の1はほとんど入院して、パーキンソン病になったりして大変だったと思います。この病気がですね、その彼女に人生とは何かを教えてたと、そして彼女を偉大な作家にしたわけですよ。ここにね、苦難の意味があるんじゃないんでしょうか。こうした苦難を、幾多の苦難を通して人は弱さを教えられます。その弱さを通して神を求める叫びになっていくんですよ。その叫びに対して神様はその人に力を与えるんじゃないんでしょうか。神様なぜですかと叫びたくなる。でもその叫び、祈り、それに応えてくださるのが神様ですよ。さっきお話しましたけど、あなた少し休みなさいという声が聞こえてきたんですよ。そしたらとっても楽になった。一月間、本当に病院のベッドで寝てて、ですね、本当に大変でした、出てきた後は。だから本当に力を与えると思うんです。コリントの教会は堅くなでした。この堅くなさがパウロにですね、このコリントの第二の手紙を書かせたと思うんです。パウロは怒ったまま手紙を書き進める。 弁明の書と言われている10章からこの13章あたりのところ、本当にその怒りですね。でもその怒りがですね、神様の力っていうのは弱いから、その弱さの中で働くんだというですね、真理を見出すことができました。本当にここに福音があるんですね。神様が私たちを愛してくださる、救ってくださることを信じていくときにですね、人は強くなっていくんじゃないんでしょうか。教会にはあまり男の人は来ません。もう本当パラパラです、うちの教会も。なぜなんでしょうか。多くのね、男の人は自分の弱さを認めることができないんですよ。私も友人からよく言われますよ。牧師になって教会で働いている、あるいは教会に行き始めたといった時もそうですけどもですね、本当にですね、このまさにね、この笑われてしまったこともあるわけですよ。ね、なんか教会なんか行って何やってるんだと言われたこともありますよ。お前弱いからじゃねえかとよく言われましたよ。本当にそう言われました。嘲笑われてしまったわけですね。それでもですよ、日本は毎年3万人以上の者が自殺をするんです。もう20年以上前ですかね、フィリピン行った時でも言われましたよ。日本人なんでそんなに自殺するんですかって言われましたよ。あれから本当にこの3万人っていう人が毎年自殺してる。自殺者のそのうちの 70% が、男性だと言われてるんです。弱さを認めない人はですね、本当は強くないんですよ。ねえ、強がってるだけなんですよ。だから自殺になっちゃうんです。やっぱりね、このパウロが見出した通りですね、私思う、弱さを認めない人は本当は強くないんだと私は思う。弱くたっていいんですよ。まさにですね、パウロが言った通りです。神の力は弱さの中で働くんですよ。神様、弱い私ですが助けてくださいと一言祈ればいいんですよ。そしたらそこに道は開けていくんですよ。それをしないから、やろうとしないから、そこに勇気を持ちなさいと。だから勇気を出しなさい、私はすでに世に打ち勝っていると言ってますよ、イエスは。そうなんですよ。それを信ずるか信じないかで、あなたの人生は変わってくるんですよ。だからたとえ弱いと言われようとも、神様の力を信じて歩んで回りたい、そのように願うものであります。どうか皆さんの主の祝福豊かにありますように願っております。祈りましょう。神様、今日もまた御言葉に聞くことができました。本当に、弱い私たちであります。弱いけども強いんです。それはあなたがいつも共にいてくださるからです。どうかそれを信じて歩んでいくことができますように、主よ、私たちを導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。